ん、こんにちは。
皆さんこんにちは、 FM 藤山渡辺ひろ子です。今日この時間は FC 富士桜山梨プレゼンツ、春奈さんこんにちはをお送りします。富士河口湖町のお隣、鳴沢村に本拠地を置き、山梨県をホームタウンとする女子サッカーチーム FC 富士桜山梨より、選手が自ら富士北陸地域の魅力、地域で活躍する人や物ことを紹介していく番組です。現在はゴールキーパーの出口春奈副キャプテンが担当しています。それでは春奈さん、よろしくお願いします。
はい、春奈さんこんにちはのお時間です。明けましてお
めでとうございます。おめでとうございます。
今年も春奈さんこんにちはをどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ということで本日はゲストをお呼びせずにひろこさんと二人でお話の回になります。この年末年始やオフシーズンをどう過ごしたか、あとは好きな音楽の話等々していけたらと思います。いつもより少しラジオっぽくお話の合間合間で音楽を入れて、その曲について少しお話をしてという流れになりますので、お聞きの皆様もゆるーく聞いていただけたらと思います。ひろこさん本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
早速なんですが、まず最初は年末年始のお話から。ひろこさんは年末年始どうお過ごしになりましたでしょうか。
はい、実はですね、はい、今年は大変なことに、はい、ちょっとだけ母親が体調を崩してお腹壊したんですよ、
はい、
で12月31日と1月1日、はい、2日間絶食ってお医者さんに言われたんで、
オーマイガ
ー。まあ、一緒に暮らしてますから、はい、彼女の目の前で、自分たちだけお蕎麦やおせちやお雑煮とか美味しいものいっぱい食べると、あまりにもかわいそうすぎて、
酷ですね。
よりによって大晦日とお正月ちょっと食べるのは控えてってお医者様に言われたので、
はい、
2日間全員普通のご飯。
年末
そう
なんかならではのご飯ではなくですね、
そう何にもない。はい、なんて寂しいお正月だろう。これもう人生最後であってほしいです。
欲しいですね、それは。
年末年始何も食べれない人が家族にいると、はい、かわいそう。
かわいそうだし、
うん、自分たちも人前、なんかその人の前で食べれない、
う
ん、
そうですよね。大変なお正月でしたね。
もう良くなってきてるんで、はい、元気なんで
良かったです、
はい、いいんですけど、そうやっぱりね、美味しいものを食べるのは健康じゃないと。
そうなんですね。
健康だから美味しいもの食べれるってなんかね、当たり前のことをしみじみ思いました、う
ん、そんなお正月でしたね、うん、
はあ、
来年は、
はい、
美味しいものたくさん食べてください。
はい、元気でいたいです。でちなみに、うん、春奈さんはどうでした、
は
い、
私はですね、オフシーズンに入ってからのは好きなアーティストのライブに行ってきたり、
うん、
高校の時のお友達と旅行に行ったり、
うん、
あと年末年始はおいっ子めいっ子と遊んだり、はい、実家で過ごしたんですけど、
うん、
とても充実したオフを過ごすことができました
ね。すごい。コンサート行ったのは、はい、アーティストは誰ですか。
特定の一人のアーティストのライブコンサートではなくて、
うん、
事務所の、
はい、
事務所に所属してるアーティストがたくさん出るライブに行ってきたので、
うん、
もうその事務所が好きなので、トータルで、
うん、
5時間
うわすごい。
4時開演の9時までみたいな。
それはもうフェスみたいな感じとはまた違う。
フェスに近いのかなと思うんですけど、
うん、
でもフェスだったら多分好きな人のところにいろんな会場出たり入ったりなんですけど、
うんうん、
幕張で、うん、ぶっ続けでやり続けるっていう、
すごい。
だから、自分の好きなアーティストがそれぞれいると思うので、
うん、
じゃない時にちょっとトイレ行ってみたいなのはする方もいると思うんですけど、
うん、
ずっと立ちっぱで全部うわーって言ってました。5時間
すごい。さすがアスリート。
姉と行ってきたんです。
そう、
はい、
そこはねちょっとね、普段のサッカーの体力が生きてると思う。
そうなんですかね、
うん、
でも喉はしっかりやられて、
うわすごい、
もうそこからの調子の悪さったらっていう感じでした。
えー、 そして旅行にも行き、
そうですね、旅行行ってきました、う
ん、今日実はちょっとこの収録始まる前に、はい、お菓子をお土産いただいたんですけど、
はい、
韓国のお菓子チョコパイ、韓国のチョコパイですか？
そうですね、チョコパイ、
うん、
チョコのお餅と、
うん、
ヤッカっていうあの、うん、韓国の伝統のお菓子なのかな、
うんうん、
チェジュの伝統のチェジュ島かなんかの、行ってはないんですけど、チェジュ島には、うん、伝統のお菓子だったよう な,、
うん、ような後で調べときます、
はい、
韓国のお菓子、
はい、韓国に行ってきました。
はい、
あとは中でも印象に一番残っていることがありまして、
うん、
とっても仲のいいお友達の結婚式に行ってきたんですけど、
はい、
あのもう家族とも知り合いなんて、
うん、
笑いあり涙ありの、うん、とっても素敵な結婚式で、うん、こちらまで幸せな気持ちになったっていうのが一番オフの中で印象に残っている行事でした。新婦さんの方とお友達だったんですけど、
うんうん、
あの小学校6年生の時にサッカーで知り合って、中学校1年生で同じチームで、
あ、すごい、
サッカーをやっていて、うん、そこから24歳までずっと同じチームでやっていた子で、もうパパもママも、うん、自分のパパとママなんじゃないかぐらい、
うん、
あの神父さんの感謝のお手紙を読んでいる時にブワーって泣いてて、
うん、
それ見て笑いながら私たちもバーって泣くっていう。
そうですね、本当にやっぱりサッカーつながりの友達って強いですか、絆。
強いと思います、うん、中でもちょっとなんか特別な仲間じゃないけど、
そのやっぱり日発、
はい、そうですね、
時代の、
はい、
ずっと
ずっとですね、うん、もう本当家族ぐらい一緒にいた、
うん、
12年13年くらいだったので、うん、
その方は今はサッカーからはちょっと離れてるんですか？は
い、そうですね、22シーズンで引退をして、
うん、
23シーズン今年はもうサッカー、なんていうの、引退はしたけど、
うん、
また引退した子たちで集まってやってるサッカーをやってるっていう感じですかね。
楽しそう。
あ、そうです、そうです。
そっか、じゃあ2022年のシーズンまで現役だった。
はい、
そっか。
旦那さんの方とも一緒に飲んだりしたことが、
うんうん、
あのお家に行ったらいるからお話をしてお友達なんですけど、
うん、
まあなんか2人の晴れ姿っていうんですか、あのドレスとタキシードとみたいな、かっこいいじゃんみたいな、
そっ
か、綺麗じゃんみたいな、
そっか、もう兄弟みたいな感じ、
本当になんか、
うん、
家族席じゃんそこ、うん、みたいな、
あの子がこんなになってみたいな、
本当にそんな感じでした。
いい経験でしたね。
はい、
うん、
非常に楽しかったです。
うん、
新婦さんは同い年で、新郎さんは、新郎の子は一個下子なので、まあ同年代なんですけど、
うん、
流れてくる曲が、うん、なんかミスチルとか、
へ、
結構渋めで、
そうですよね多分、うん、一回り以上、うん、年上の人の曲だと思う
ですよね、
うん、
まあなんか両方ともミスチル好きだよな確かにって思いながら、
うん、多分
珍しいな、
そう、あのミスターチルドレンとかが流行ってた時代って90年代後半から、はい、あのやっぱり2000年にかけてすごかったので、うん、もちろん今でも売れてるんだけど、うん、
はい、
多分春菜さん世代が生まれてちょっとして幼稚園ぐらいだと思うから、
そうですよね、
うん、
なんか私たちがもっと若手の頃にやっていた時のベテランの方たちが聴いているっていうイメージ、あ、この曲かけるんだ、うん、みたいな、
まあね、親まではいかないけど、うんうん、親よりはちょっと年下なんだけど、うん、大人が聴いてた曲っていう感じですよね。
そう、
うん、
だし、なんて言うんでしたっけ、
うん、
衣装を変えてくるの、
お色直し、
はい、お色直し最初は白いドレスだったんですけど、
うん、
お色直しをするって言って、あの退場していて、うん、2人ともあの横浜 FC 関係の方だったので、
うん、
ちょっと水色のドレスでも着てくるんじゃないかっていう予想をしてたんですよ、机でテーブルで、うん、
チームカラー、
はい、
うん、
ムービーとかも結構その横浜 FC さんをサッカーの映像とか、うん、を結構使ってたから、
うん、
結構水色で来るんじゃないかって予想してたんですけど、
うんうん、
まさか扉開いたら和だったんですよ。
あ、
なかなか全部が意外な、
そうかそうか、まさか羽織袴と着物で来るとは思わなかった。
私、うん、曲もミスチルさんだし、うん、なんか全部をいい感じで裏切られた。
一番最新の流行りの曲だったり、うん、そのサッカーに絡めた、うん、水色だったりじゃなくて、うん、ちょっと自分たちより大人の世代の披露宴を見たっていう感じ、う
ん、はい、なんか同い年の披露宴だったけど、いい回だったなって思って、
はるなさんだったら何かけますか？
うわ難しい。
K-POP まみれでいきますか？
いやー行かないと思います。行かない。旦那さんになる方次第かもしれないですけど、
相手の好みも考えなきゃいけないか。
はい、でもまあ何曲かは入れさせていただきたいなって思いますね、う
ん、で絶対その時好きな曲混ぜたいですよね。
その時好きな曲も混ぜたいし、うん、これ懐かしすぎる大青春だみたいな曲もかけたいし、
中学生の時よく聴いてたみたいな、はい、
なんかグリーンあたりをあーかけて会場をざわつかせたいなみたいなのも想像というか妄想してみたり、うん、まあ相手はいないですけど、うん、結婚式したいなってなりました。
あ、分かる。人の見てると楽しそうで、はい、あ、そうそう、あのね、結婚したくないけど披露宴はしてみたいみたいな。
あ、そっちのが近いかも。
あ、そっちのが近い。
私も
なんか、うわ披露宴楽しそう、いいなみたいな。
なんか自分めちゃめちゃ主役でパーンってみんなから見てもらって、
うん、こんなに綺麗な格好をして、こんなにお祝いしてもらえて泣いてもらえて、
そう、その気持ちに今現在進行形でなってます、
うん、披露宴だけやりたいわ。
はい、なんかちょっと全然予定も本当相手もいないから予定もないのに、うん、誰を呼んで、うん、テーブルどれぐらいにしてとかって、うん、すごいなんか考えちゃったりして、うん、意味ねえよ。自分で突っ込むっていう妄想を繰り広げてます。
うわちょっと幸せ。
はい、
楽しい
です。
楽しいですよね。わ、はい、かります。じゃ あ, あのそんな楽しい気分のところなんですが、はい、ここで一曲お気に入りを紹介してくださるということで、
いいですか？
はい、
じゃあ早速本日の1曲目をご紹介させていただきたいと思います。新年最初にお届けする曲は C&K の終わりなきロンドです。お聴きください。お聴きいただきましたのは C&K の終わりなきロンドでした。この曲は C&K さんを聴き始めた19歳頃から好きになった曲で、もうちょっと頑張りたい、元気出さなきゃっていう時に聴いてしまう曲なんです。ひろこさん、こちらの曲はお聴きになったことありましたか？
実は初めて聴きました。
あら、
でも、はい、曲の間にもね、はるなさんと話してたけど、はいはい、やっぱりスポーツに似合う曲ってありますね。
うん、
特にこの曲は、うん、なんかこう自分と戦う系、うん、ちょっとうまくいかなくて悔しくて落ち込んでる、うん、でも頑張るぞみたいな、
はい、うん、まさに
元気出さなきゃっていう曲なので、うん、なんか本当にね、サッカーに似合う。
そう、なんかもうノリノリの時に聴くっていうよりも、
そう、
なんだろう、
ちょっと落ちてる時。
そうです、そうです、うん、自分をもっと前に進めないと、
そう、
ちょっと無理してでもっていう時に聴いてるなっていう曲です。
うん、わかる。わかる気がする。頑張ってるんだけどうまくいかないっていう時に、うん、この曲聴くと元気になりそうな気がする。
聴くことがない方が嬉しい曲ではあるっていう。
そっかそっか。
でも
そっか、その状況にならない方がいいんだけど、
でもやっぱ聴かなきゃっていう時がある曲なんですよ、うん、すごい
深い。しかも19歳の時からでしょ？
そうですね、
およそまあ10年近く、
はい、
これっていうのは、うん、もう結構プロとしての人生も結構これですね。
そうですね、
うん、
そう思います、
うん、
この C&K さんというのを紹介してくれた知人というか友達が、うんうん、男子でプロをやってる方っていう方だったので、
すごい、
多分その思いをめっちゃいいから聞いてみろって言って聞いて、めっちゃええやんっていう、
もう、はい、分かると、
なんかそれをつないでくれた、C&K 教えてくれてありがとうみたいな。
先輩素敵。
そんな感じでした。はい、ひろこさんはちょっとなんか元気出したいなって思う時にこの曲聴きたくなるんですっていう曲はありますか？
私はもう何でも聴きすぎててむちゃくちゃなんですけど、
はい、
なんとなくスポーツっぽいっていうと、うん、みんなそうかもしれないんですけど、
はい、
スーパーフライとかテンション上がりません？
上がりますね。スーパーフライも聴きます、試合前。
魂レボリューションはもちろんなんだけど、
はい、
なんかね、ワイルドフラワーとかビューティフルとか
はい、
おすすめです。
ビューティフルも試合前の聞くリストに入れてます、
うん、あ本当に、はい、どんどんあのねあの音階と一緒に上がっていくじゃないですか、うんうん、どんどん上がっていくじゃないですか。
なんか集中して聞いてなくても、うん、なんかもう心が踊るっていうか、うん、こうグワーって上がってくる感じが、
ねえ、
はい、
もう世界でただ一つの私が輝けばっていう、うわーっていうあの盛り上がる、すごいなってやっぱり思う。
そういう曲を聴こうって思うのは、うん、私はあの試合前聴こうって思うんですけど、うんうんうん、普通に過ごしていてこの曲を聴こうっていうなる時ってあるんですか。
普通に過ごしていて
普通に過ごしていてっていうとなんか不思議だな、うん、あの人生生きていて
大きいな人生生きていて、
そうなんかあの試合があるから、
うん、あそうか目的があるから
高めないとっていうプレイリストがあるんですけど、それって、うん、試合の時しかほぼ聞かないんですよ、うん、
あオンオフのスイッチあるし、
うんうん
うん、日常生活で聞く。
あでもあれですよね、うん、車でな、うんプレイリストに入ってて流れてくるとか。
あ基本的に車の中で聴くのはロックなんですけど、ちょっと元気出したいなと思う時にこの曲聴くっていうことなので、うん
はい、
元気っていうとすごい純粋に好きか嫌いかっていうことも出てくるとは思うんですけど、
うんうん、
私今ボーイズグループだったら、
はい、
あのスノーマンとかストーンズとかが好きで聴くのと、
はいうん、
あとはまあ、90年代が学生時代だった、それこそミスターチルドレン世代なので、うん
はい、
スピッツとか、うんうん、グレイとか、うん、その世代なんですよ、
はい、
で VK バンドも好きだったので、
はい、
ルナシーとか、
うん、
多分あんまりピンとこないかもしれないんですけど、あとは洋楽、
はい、
クリスティーナ・アギレラとかレディー・ガガとか、
うんうんうん、
パワフル女性系、
うん、
あとはヘビーメタルでイギリス出身のジューダス・プリーストっていうもう超ベテランスーパーヘビーメタルバンドがあるんですけど、
はい、
こちらもうあの1969年デビューなんで50年ぐらい現役でやってるんですよ。
すごい今も現役、
今もやってる、すごいかっこいい。あとはね、はい、ブラジル出身のヘビーメタルバンドでアングラ、
はい、
あとはもう2000年に解散しちゃったんだけど、うん、日本の3ピース男性ロックバンドでブランキージェットシティとか、
はい、
普通に流行りだったらエメ、鬼滅の刃のアニメ流行って、
はい、
リサのグレンに流行ったじゃないですか、はい、でリサの次にオープニングテーマになったのがエメ、
うん、残響ですか、
そうそうそうそうとかも聞くし、
うん、
もうだからむちゃくちゃです
多ジャンル、いろんなジャンルを、
そうなんかだから
網羅してますね。
ラジオ局で働いてると、
はい、
毎日何か流れてるんですよ、
うん、
仕事で音楽聴いてるんですよ、うん、必ず。だから最新のヒット曲はもちろんなんだけど、
はい、
もう70年代のフォークソングから、
うん、
80年代のアイドルソング J-POP、うん、ニューミュージックとかシティポップとかもすごい聴くし、はい、何でも
私も結構比較的、
うん、
なんだろう、自分の年代より少し前の曲、
うん、
知ってる曲が 他の方と比べて、
うんうん、あ
同級生の友達とかと比べて、うん、1世代2世代前の曲を知っている方なんですけど、
うん、
なんでかなって考えたら、
うん、
家族でカラオケに行くことが多くて親が歌っててそれを自分で聞くようになるみたいな。
そうそう、今大体そんなこと多いんじゃないかな私もそうなんですよ、
はい、
私の母親父親が好きだった曲を車の中で聞いてたから、
うん、
両親が、
はい、
親が車で聞いてたし、うん、親がカラオケで歌ってたから覚えて私もそれ好きになっちゃって、
うん、
だから自分が小学生の時70年代80年代の歌をカラオケで友達の前で歌ったりすると何それ知らないってなるんですよ。
いまだになりますね。なんか一、うん、世代前とかだったら、
うん、
姉がいて兄がいてとかで知っている子はいるんですけど、
うん、
親世代のものを歌ってしまうとポカーンと友達がそうだよね
って例えば何を歌いますか。
例えばよく歌ってたなっていうのは異邦人とか、
あ久保田咲、
はい、
大好きです
あとはまあ、パッて思い浮かぶのだとフレンズ、
あレベッカ、
レベッカ、
なるほど、
とか、
うん、
また会う日までとか尾崎清彦さんと
多分それは春菜さんにとっては 多分ねレベッカがお母さん世代だと思うんですよ、
はい、
50歳代の、
そうね、
久保田さき異邦人だと70代ぐらいの人になるんじゃないかな。
お母さんがお母さんが聴いてた曲みたいな感じだったんですかね。
かもしれない。
布施さんとか。
そっか、あのFM 藤山のラジオパーソナリティとしては、はい、その世代の曲に強いの最高です。
あ、本当ですか。
本当にラジオを聴いてる世代の人って、はい、やっぱりね70年代80年代の曲好きな人本当に多くて、
うん、
あとさっきね布施明さん言ってくださったけど、はい、松山千春さんとかもすごい人気あって。
そうですね、うん、お父さん大好きです。
大好き、はい、松山千春、はい、でしょ。あとサザンオールスターズ。
サザンも大好きですね。お父さん
ユーミン、
うん、ユーミンも大好き
その世代強いのはねラジオ最高ですよ。
ああ、いや嬉しい。
うん、トシちゃん、マッチ、アキナとか。
そこはお母さんですね。
あそっか、トシちゃんね山梨県出身だから。
そうなんですね。
そう、あの田原俊彦さんは、はい、山梨県甲府市出身です。
あら、
うん、
マッチは神奈川じゃないですか。
そう、
大和の方でしたっけ。
あ、詳しい地元
ほぼほぼ地元みたいな。
地元、それはカラオケ楽しい。
あの GM の五十嵐さんともいつかのタイミングでちょっとなんか歌披露したいよねみたいな話してるんで、ちょっと歌いたいな。
あ、もう全然何でもカラオケありますよ。
本当ですか。
全然音源用意しますよ。
歌いたいなとか言って、うん、いざ歌うってなると恥ずかしくなっちゃう。
全然大丈夫誰もいないし。
そうですよね、うん、
見てる人いないから
そうだから、その今、うん、お箱と言ったような方たちの歌をちょっと今度披露できたらなと思います。
じゃあ、まあ、あの試合、まあ、4月、多分2024シーズンも4月から試合始まると思うんで、
はい、
始まる前に3月あたりに1回歌っときますか。
お、宣言しちゃいますか。
うん、
歌っちゃいましょうか、
うん、そうするともう2ヶ月後だけど、
うんうんうん、
ね、
そうですね、
うん、
ちょっと試合始まる前ぐらいの方が喉の調子もいいかなと思う。
そうそう、うん、
やった、
はい、
言っちゃった。
ぜひぜひやりましょうよ。
ぜひ、うん、じゃあ出口春菜が歌うラジオの回を一回挟みましょう、
うん、
恥ずかしい
どっち
どっちの感情も揺れ動くっていう。
あ、さすが。どうしよう。じゃあでも、うん、歌を。
よし、
歌いましょう。
歌いましょう、
はい、
ぜひお楽しみに、
はい
はい、音楽を聴くタイミングっていうのは、私は車の移動中だったり、家でご飯作ってる時とか、洗濯物を干している時の家事をしている時だったり、試合前だったりという感じなんですけど、やっぱりそれぞれ聴くタイミングや場面で聴きたい曲の雰囲気は変わってくるんです、
うん、
特に試合前だったら気分を上げてくれるアップテンポの曲が多くなりますし、ひろこさんはこんな時にこんな曲を聴きたいなと、どんなタイミングで思いますか。
私はですね、先ほどもお話ししましたけど、
はい、
やっぱりラジオ局で働いてると、はい、一日中職場で曲がかかってるんですよ、うん、何かと流れ続けてるんですよ、
はい、
だから私家にいる時はあえてちょっと静かにしてて耳を休めてる時間なので、
うん、なるほど。
ただハードロック、ヘビーメタルが好きなので、
はい、
あの車の中ですっごい音を上げて聞きます、
うん、うわ、ガチャガチャガチャガチャですね、う
ん、なんか近所迷惑にならない程度に、うん、車から音漏れるのは恥ずかしいから漏れない程度なんだけど、うんうん、家じゃ聞けないボリュームなので。
わ、うん、かります。
でしかも私車に小さいけど、はい、ウーハー積んでるんで。
ガチ勢だ憧れのガチ勢だ。
そうそう、ベース音とドラム音が聞きたいんですよ。
わかります。
低いとこ聞きたいんですよ、
はい、
それがなかなか CD とかイヤホンだと聞こえないから、
うんうん、
はっきりとベース音のドンドンドンドンドンドンドンとかね、
はい、
ドラムのタンスカタンスカタンスカタンスカっていうのが聞きたくて、
はい、
ちっちゃいウーハー積んでます。
かっこいい。
だからヘビーメタルを車の中で聞きます。
なるほど、
はい、
もうなんかちょっとした悪あがきじゃないですけど、
うん、
車のスピーカーの設定で、
うん、
あの低い音を最大まで大きくはしてます。
わかります、わかります、うん、
そう、私も基本的にバンドを聴くのが好きなので、
うん、
で、まあ、ベースの音、
そう、
やっぱかっこいいですよね。
かっこいい。
ベーシスト憧れますよね。
かっこいいですね。
ふいになんか歌を聴きながらベースの音だけ聴いてる時ありますもんね。
なんか集中してる時がある
嬉しい、
うん、さてじゃあここでね、続いてもう一曲おすすめがあるということで、
はい、
聞かせていただきたいんですが何でしょうか。
はい、 続いてもう一曲、最近火事の時でも車の中のカラオケソングとしてもこのグループばっかり聴いているので、皆様にもぜひ聴いていただきたく選びました。ミセスグリーンアップルでアンテナ。ミセスグリーンアップルでアンテナをお聴きいただきました。ミセスグリーンアップルさんは先ほども申し上げた通り、最近すごくよく聴かせていただいています。とても綺麗な高音で聴いていて気持ちがいいですよね。
うん、
喉の調子が良くないと車で歌っていても声が出なかったりするんですが、歌っていても気持ちがいい曲が多くて、歌詞も前向きな歌詞が多くて聴いていて爽やかな気持ちになれます。ひろこさんは最近この方たちにハマってますっていう方はいらっしゃいますか？
一通りヒット曲はやっぱり勉強の気持ちもあって、仕事的にすごく好きっていうのが、特別なものっていうのが今は結局もう昔から好きだった古い曲というか、まあ昔のアーティストだったりするんですけど、この間LDH 系のグループのランページ、ランページの熱帯夜っていう曲がかっこよかったです。
ほう、
ザ・ランページフロムエグザイルトライブの出したサマーライオット熱帯夜っていう曲、めちゃくちゃかっこよかった。今風って思った。
なるほど、ちょっと聞いたことないので聞いてみます。
おすすめ、人にこれを勧めるってなると私マニアックだからな。あ、もちろん先輩方に比べたらまだ若い方なんだけれども、
はい、
米津玄師さんが出てきた時びっくりした。もともとはニコニコ動画の歌い手だったっていうところで、あ、もう新しい時代だと思って、はい、歌い手さんがこんな超メジャー級の大ヒットを飛ばして一躍トップアーティストになって、そしてもう定番になるというか、あとアドさんがうっせーわでボーンと出てきた時も、
はい、
まだこんなに新しいジャンルあるんだと思って。
間違いないですね。
なんでこんなにまだ新しい人たち出てくるんだろう、それが売れて定番化して当たり前のような存在になるんだろうと思ったら、
はい、
なんかもうあらゆる音楽ジャンル出尽くしたし、もういろんなヒット出尽くしたし、今から新しいってなんだろうって思うけど出てくるんですね。
本当ですよね。
なんかね、だから飽きないですね、
音楽って。すごいですね、
びっくりしちゃった。
私もあんまり、なんだろう、自ら新しい曲を入れていこうっていうタイプではないので、もうちょっとなんかいろんなジャンル手出していけたらなって思いました、
思いました、
はい。それでは本日の春菜さんゴールキーパー屋さんへの道のりですが、なんとなんとオーブンの調子が悪くなってしまい焼くことができませんでした。
うそー、
すみません。ですが新しいオーブンレンジが届きましたので、わーい、
さすが。
来月からはまたゴールキーパン屋さん復活しますので、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、ということで将来パン屋さんになりたい出口春菜ですが、せっかくラジオのパーソナリティ見習いをさせていただいておりますので、こちらのラジオを聞いてくださる皆様にもこんなパン見てみたい、作ってみてほしいというものや、ここのパン屋さんは絶品でおすすめですよというふうにパンに関するメッセージのご協力をお願いしています。出口春菜の SNS か FM 藤山さん宛てにメッセージをお待ちしておりますので、皆様ぜひご協力をお願いいたします。
皆様ぜひお願いします。
ということで1月の春菜さんこんにちははこの辺でお別れです。 FC 藤桜山梨ゴールキーパー出口春菜と
FM 藤山渡辺ひろ子でお送りしました。